どうも、ガラです。
ミソです。
今週は2020年第9号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。
はい。
はい。ということで、早速中身に入っていきますと、今週新連載の2つ目が始まりました。集え新世代、競え世界最強、ジャンプ2020新連載3連弾第2弾、マジカルマッスルファンタジー新連載、マッシュル、コウモトはじめ先生というのが始まりました。
はい。
はい。で、小本はじめ先生は、この方が、お名前、小本はじめ先生名義では、特に、これといった経歴はなく、ただネットで検索すると、どうも、別の名義、2018年下半期の第89回赤塚賞の佳作を受賞した、柏崎浩一先生、作品名が爆裂面接試験という、この方がどうもこの河本はじめ先生なのではないかというようなことが出てきました。
確定情報はないですね。
うん、おそらくという感じですね。で、その佳作を受賞後、ジャンプギガ2019年ウィンターボリューム1号にリベラル風紀委員山田太郎という作品を掲載。で、その後、名義がひらがなで高一郎という名義に変更して、ジャンプギガ2019年サマーボリューム1号に破壊神柴崎くんという作品を掲載しました。で、その方が今回河本はじめ先生という名義になってジャンプ連載になったんじゃないか、本誌連載になったんじゃないかというようなことが考察されていました。
はいはい。
はい。といった感じなので、2018年下期の佳作から、赤塚賞佳作から、2020年年始というか1月に連載開始というのはもう破竹の勢いですね。
そうですね。
という感じで、おそらくまあ、このプロフィールの角度はそこそこありそうなので、まあ、そういった感じの、大変勢いのある新しい新人さんが新連載となっております。で、内容としましては、何かこう、魔法、皆が魔法を使える世界で魔法が使えない人が迫害されている世界で、魔法が使えないけれど、こう、優しいおじいちゃんに囲まれて育てられてきたマッシュ君という方、男の人が、魔法が使えない代わりに体をむちゃくちゃ鍛えてきたんで、ものすごい戦闘能力で、身分が、自分の魔法が使えないということがバレてしまって襲われたりするんですが、あっさりと撃退して、その、いろんなこう国の制度、社会をぶち壊すために学校へ行きますという展開でした。
いやギャグ漫画でしたね。
まあ、ギャグ漫画でしたね。
ギャグ漫画でしたね。雰囲気的にはなんかワンパンマンが近いような感じの雰囲気のギャグ漫画でしたね。
まあ、そうですね。ワンパンマン、それもなんか本当に初期にウェブで連載してた頃のワンパンマンのような雰囲気というか。
うん。
なんでしょうね。すごいいい意味で、ゼロ年代のウェブ漫画みたいな感じがしましたよ。
それは俺も感じましたね。
このワンアイデアで突き抜けてる感じとかはすごく今のジャンプには意外とない感じで、これからどう発展していくのかはすごく楽しみでしたよ。
いや、そうだね。っていうかまあ本当にだから、俺もさ、普通に見ててさ、はあ、こんな感じかって言って読んでてさ、急になんか学園ものに舵切り始、最後切った時にさ、ちょっと笑ってしまったんだよ。
そうですね。学園っていうのが。いや、それはもう笑ったと同時にすごいワクワクしましたよ。
そうだね。っていうか、ブラッドさん、本当にさ、ここで学園ものに舵切る提案するのこの人って思ったからね、俺は。
はいはい。この提案に乗っかるっていうのもなんか、なんでしょうね。乗っかる必要あるとは思いましたけど。
そうだね。おじいちゃんもね、さっきまで出来だったことで内容もむちゃくちゃじゃんって言ってるからね。
でも面白いから全然 OK ですよ。
いや、そうだね。全体的にはだから本当に、まあ、この後ね、マッシュ君の成り上がりも楽しみだし、あとは、このブラッドさんが本当に支援してくれるんだったらさ、
はい、
あって、ある意味だって、結構さ、思った以上にこの世界観ってシビアじゃないですか。
はい。
まあ、アスタ君とかだったら魔力がなかったら迫害されるくらいで住んでた世界観だけどさ、
はいはいはい、
ここは結構まびく、抹殺するみたいな、結構本当に危ない世界じゃないですか。
そうですね。
それに対して、だけど俺が支援してやるぜとかまで言ってる、このブラッドさんの心意気はなかなかすげえなって思ってるから、ね、俺は。
はいはい。もうブラッドさんはすごい出世欲のある方なんですよ。
そうそう。だからといって、こう、あえてこの、本来始末しなきゃいけないやつをかばって魔法学校に送り込むっていう、この、ギャンブラー精神は後でなんか、後方支援で、これで一話で終わるんじゃなくて、最後、ね、後の方も支援しながら、こう、ハラハラしててほしいなって思ってるね。心臓を痛くして待っててほしいなって思ってるよっていう
。確かにちょっとすでに苦労人の気配はにじませますからね。
そうそうそう。意外とヘイト食べる人なのかなって思ったら、2回読み返してみたらさ、結構そんなに悪い人じゃなさそうなんだよね。
うん、まあ一応最初に犯罪者を、捕まえた犯罪者を拷問してるような描写があるんですけどね。
うん。 そこ。まあまあでも一応犯罪者だからっていうところだからね。そこに対してこの、いたいけな市民をいたぶってるわけではないしっていう感じなんでね。
はいはいはい。
職務も通じてたしっていうことで。
まあそうですね。で、そこで、他の人がこう、というか、そこでその神格者というその魔法学校で最も優秀な人が表彰されてみたいなニュースに対して、才能のある奴はいいなって言ってるっていう、ここのところでちょっとこの魔法使いにおける立ち位置も見えてきますしね。
そうだね。
っていったあたりで、意外と本当にこのキャラクターとの絡みも、楽しみになってくるんで、本当になんか、一発ネタのギャグ漫画でありつつ、ちゃんと一人一人のキャラクターの今後が気になる感じで、いやー、楽しみですよ。
楽しみですね。いやー、魔法学校になったらね、表紙のヒロインっぽい女の子とかも出てくるんでしょうしねっていう。
はいはいはい。
もう、なんか、ね、あれじゃないですか。これも流行りを取り入れて、こう、ね、五等分の花嫁見たくなってるじゃないですかっていう。
どういうことですか。
いや、五等分の花嫁の四つ葉みたいなリボンしてんじゃないですかっていう。
見た目は似てますね。
うん。だからまあ、その辺の絡みとかも楽しみだなって思ってますからね。
まあ、確かに、主人公が、この、正体を隠した状態で、魔法が使えないという状態を隠した状態で、なんとかしていくのを、果たして、この女の子は、どういうふうに絡んでいくのか、表紙のちょっと照れてるような、そういった表情からも期待が持てますね。
いや、そうですね。ということは、後のこの表紙のね、この顔の傷も後からつけるっぽいですね、っていう。
まあ、書くんじゃないですか。
書くんですよね。絶対すぐ、なんか顔洗ってると消えたりするよね、これ絶対っていう。
いやー、そこは、わかんないですよ。普通に、謎の技術ですごく取れづらいかもしれませんよ。
まあまあまあ、そうですね。その辺も、うまいことで、ブラッドさんが、ね、支援してくれでしょうからね。
はい。ということで、ワンパンマンから M0A という感じの展開になっておりますが、まあ、普通にストーリー段階でも、ストーリーの内容としても僕は、まあよく、まあまあ、毎回毎回言ってますが、第1話、連載の第1話では、主人公のモチベーション、まあ何を目指すか、どういった信念を持ってるか、どういった心情を持ってそれを目指してるか、主人公のモチベーションと、あとは能力的なオンリーワン感っていうのを見たいっていうことを言っている、その感じで言っても、今回はちゃんと主人公のモチベーションがちゃんとわかりますし、特におじいちゃんを助けるなんて実にいい話ですからね。
そうですね。
まあ、その、社会に対して反抗していくっていうところのスタンスも分かりましたし、能力に関しても、そのオンリーワン感っていうのがこれでもかというぐらい分かりましたからね。
うん。
そういう点で僕は普通にストーリー部分に注目しても、まあ、うん、しっかりしてるんで、その分やっぱり主人公のこの先が気になるというか、主人公を好きになれた感じがしますよ。
そうですね。
いやといった感じなので、まあ、ギャグ漫画として大変面白いもの、そしてこの、大変カタルシスのあるド派手な展開、ド派手なアクション、一発芸っていうのを見てみたいですし、それと同時に本当に社会に立ち向かう主人公のストーリーという一面においても、結構僕は期待しております。
はい。
では続きましてが、ジュース回戦の第92話内容としましては、五条先生封印されたことを、イタトリ君、ナナミさんに告げたりとかして、一方、呪霊側は、イタトリ君を殺すかどうかで話し合いますという展開でした。
いや、もう、一時さんがっていう感じでしたよ、今週は。
いやえげつなく刺されちゃいましたね。
これは、死んだでしょ。
死んでもおかしくないですね。
うん。いや、だから、先週までさ、結構五条さんが封印されても絶望感がねえっていう感想を言ってましたけども。
はい。
まあ余裕だったしっていうことで。だから、ここで一気にまたやっぱ絶望感に引き戻されたというかね。やべえな、呪術師側ほんと不利だなっていう感じになって緊張感が生まれたのは、まあ良かったですね。
まあそうですね。その点、確かに、危機感、ピンチ感出てきましたね。
そうなんだよね。ただ今週はね、ジャンプ全体がこの件もはじめとして辛いことが多かったんで、全体的に辛かったっすねっていう。
なるほど。
まあまあね、それはそれとして、まあだからね、あとは本当に、この雰囲気を、暗い雰囲気をね、イタドリくんとかにね、頑張って、こう、解消してほしいなって思うんだよね。
はいはい。いや、今回もイタドリくんは大活躍で、この帳に入った瞬間に相手をカウントして、一コマ挟んでアクションみたいな、こういった演出も、これまでに見覚えのない感じで、毎回毎回フレッシュなアクションを挟んでくる感じもすごく良かったですね。
そうですね。
で、この混戦状態というか、たくさんの人が集まっている戦場において、イタドリ君が一番高いところに位置で、一番でっかい声出して、みんなが戸惑う、みんなが動く、戦況が動くみたいな、このイタドリ君のちょっと目立ってる感じっていうのも主人公として存在感を示してて、ちょっと気持ちよかったですね。
そうですね。
敵側においても、イタドリ君をどうするか話し合ってるっていう点も、結構この中二心をくすぐられますからね。
そうですね。まあまあ、この仲間割れじゃ、まではいかないけれども、意見が合わない感じは本当呪霊だなっていう感じで、俺も好感度高かったですね。
まあ、でもまあ、これに関しては、ちゃんとキャラクターそれぞれ立ってたら、こういった感じでまあ、なんでしょうね、意見が合わないことはしょうがないですからね。
そうだね。
呪霊に限らず、ちゃんと一人一人が自分の意思を持っている、キャラクターが立っているからこそという感じはしますよ。その上でやっぱり、真人さんが、こう、一番変化を感じさせるし、何か執着を感じさせるんで、やっぱりここで、虎杖君を殺す方に傾く真人さんっていうのは、なんか、ちょっとグッとくるんですよね。
そうだね。
ちょっとかっけえなって思っちゃうんですよね。
いや、まあ確かに、真人さんは本当変化も含めて、かっけえ感出てきてるからね。
いや、ここで、またそこの説得材料が、その、スクナを復活させれば超優勢ということで、この戦況、呪霊対術師側の戦いに関して、もう完全に勝ちのルートが見えているけれど、それにこだわらずしたいことを優先する。お互いプラマイゼロなら、まあそれでいいじゃんみたいな、この、有利を切り捨てる感じっていうのもちょっとハードボイルドな感じがしていいですからね。
そうだね。
といった感じで、なかなかまあ、双方立った状態で、その中央に、中心に、虎杖君がいる構図がどうなっていくのか大変楽しみです。では続きまして、ワンピースの969話、内容としましては、おでんさんがオルスさんのところに行ったら、バリバリのみのバリアとかで、それを防がれてしまって、何かを言われて裸踊りをするようになって、何年も経った頃に、花の兵五郎さんが捕らえられて、その奥さんが殺されてしまったりしたことで、おでんさんと、赤座や9人男は連れ立って、伝説の1時間に向かいますという展開でした。
いやー、もう、今週はなんて言えばいいんでしょうね。すっげー胸クソの悪さで、すげーな小田先生って俺が読んでましたね。
いやー、でも、まだその、本当のところはわからないですからね。
そうだね、おでんさんが、こう、裸踊りをしていた真意っていうやつに関しては、明かされなかったね、ちゃんと
は。はいはいはい。
まあ、襲撃に失敗した、おそらく、ね、市民を人質に捕らえたみたいな感じと、カイドウも出てきたっていうところは示唆されたんだけどね。
まあ、その後に、オロチに対して、船の件はっていうことを言って、何の話だって言われて、裏切られたと感じるって話ですから。
そうだね。
何かやっぱり騙されてるんだと思うんですけどね。
そうだね。
単なる人質というだけでもなく。
そうだね。だからこそちょっと、わからないし、でも本当にな、このおでんさんがさ、はい、おでんさんといえばだってね、今まですごいかっこいいところいっぱい見せてきましたし。
はいはいはい。
あのね、白ひげの弟分であり、ロジャーが土下座までして欲しかった仲間ですよっていう。
はいはい。
それが裸踊りをさせられてるって、めっちゃ悲しいじゃないですかっていう。
いやー、まあ、このところは本当に、なんでしょう、切なくなるというか。まあそうですね、本当に胸くそというか。なんでしょうね、世にも奇妙な物語の後味の悪い話を見させられてるような感じがしてきますね。
そうなんだよね。で、そこに行ってね、その後この海岸をロジャーが死んだ後走りながらさ、すげえな、お前はってワッとかつけてるところとかも含めてさ、
はいはい、
ほんとおでんさんの無念さがちょっと滲み出てるじゃないですかっていう。そういったところも含めてなんかすごい心に来る話だったね、今週は。
いやー、まあそうですね。いや、だから最後の引きでかっこいいところまで行ってくれてすごい良かったですよ、ある意味。
そうだね。ただ、伝説の1時間ではあるけども、行き着く先は、コウツキおでんの公開処刑なんだよねっていう。
はいはいはい。
もうだから、もう、なんか来週、再来週まで心が耐えられるか分かんないよ、俺はっていう。
いやー、でもまあ、一応最後のところまで、最後に至るまでで、人々が忠義心を尊び、彼らを呼んだみたいな、そういった、何か伝説として語られるようなことはすでに予告されてるんで、まあ、この誤解が誤解のまま済むようなことはないっていうのは分かってますからね。
あ、そうだね。そこは本当救いだよね。
はい。といった感じで、まあ、とても何かいいクライマックスが予告されたっていう点でものすごい引きでしたよ、今回は。
ですね。うん、
いやー、でも本当になんかおときさんの能力とかなんだかわかんないですけど、こっからアクロバティックなおでんさん生きてる展開もあり得るんじゃないかと思い始めましたけどね、最近。
ああ、まあ確かに、ありえなくはないと思うけどっていう。
公式に死んだということにされているだけですからね、とりあえずは。
うん。
何らかの手段で、おでんさん生きてて、現在に現れたら、いやー、そっとするかもしれませんよ。
まあまあね、一応、ね、9人の男たちがっていう話をしてて、それはまあ、赤座や9人侍のことじゃないかって言われてて、でもまあ我々はルフィのことじゃないかっていう想像はしてるわけだけどさ。
はいはいはい。
でもやっぱり実は赤座や9人侍だったって話も、赤座や9人男だったって話も当然あるからね。おでんさん含めてっていうね。
本当にこのおでんさんのこの力溢れる感じの魅力的な感じをしっかり描かれたんで、もう本当に生きてることを期待して読みますよ、この回想。
はい。
あと、マネマネの実とかの時もそうでしたが、バリバリの実、バリアーとか出てきたりとか、知ってる実の能力を違う人が使ってるのを見ると、ちょっとしたパラレル設定感があって、なんか面白いですね。
そうだね。
というので、人は自分の知っているものが出てきたときに、自分の知っているものを改めて見たときに、ちょっとした喜びを感じるとか、そういった習性があったりしますので、そういった意味で、なかなかこの階層、数十年前の階層っていうのの使い方は、なるほど、こういう点も面白いなというのが改めて感じさせるような一幕でした。では続きまして、約束のネバーランドの第165話内容としましては、イザベラさんは一旦もう諦めていたんですが、すべてを諦めていたんですが、世界の真実を聞かされて、本当の自由のために協力しろって、ピーターさんに言われて、今協力している状態です。子供たちを処分しろと言われて処分しに行ったところにエマたちが襲撃をかけてきましたという展開でした。
いや、まあ、イザベラママ復活の経緯が描かれたわけですけども。
はいはい。
いや、ほら、今のところ僕としては、やっぱイザベラ・ママはボスの格があるって前も言ってましたけども。
はい。
まだ今のところ、ラートリーさんの忠実な部下っぽい感じになっちゃってますね。
まあ、まあ、そうですね。一応、まあ、部下っちゃ部下ですね。
うん。まあ、でもなんか、イザベラ・ママはここからさらにこのラートリーさんを超えていって、これが本当の自由よみたいな展開になってくれることを期待してるんだけどね。
まあ、そうですね。なので、結構、まあ、エマたちの脱出に際しては、ある種協力とは言いませんが、それに対してちょっと肯定的な心情を示した、まあまあ、イザベラさんに関して、そっから改めてその時を含めての心情を描いた上で、ピーターさんとのやり取りによって、再び、ちょっとこの立ち位置を不明確にしたというか、今何考えてるか分かんない感じにしたっていうのは面白い展開でしたね。
いや、そうだね。
完全に未知数ではなくて、ある程度の流れのところは見せてくれた上で、本当に従ってるのかな、本当はどういう狙いなんだろうな、本当に子供たち処分するつもりなのかなっていう疑いが残り続ける感じは大変興味を惹かれますよ。
いや、そうなんですよね。そしてね、どうやらピーターさん約束のことは話されて分かってるみたいだし、実際それを彼がどう判断したかっていうところも描かれてないですからね。
はいはいはい。
だから結構本当に情報が伏せられてるんでね、そのあたりが本当今後どう作用してくるかってのは楽しみだよね。
はいはい。まあそうですね。という感じで改めてもう襲撃が始まったので、ここからもうノンストップに時代が動き続けるのを楽しみにしております。
はい。
では続きまして僕のヒーローアカデミアの第258話内容としましては、ホークスさんは、トワイスさんと仲良くなったりしつつ情報を引き出して、いろんなことが分かりましたんで、ヒーローは3月にこう一気に集まって襲撃をかけるんで、インターンしている A 組のみんなもその後方に集まりましたという展開でした。
いやー、もう今週はね、先週の引きはやっぱヒーロー集結会だったっていうことの答え合わせでしたし、
はい、
同時にホークスさん大活躍の回でしたね。
まあそうですね。
いや、本当にやっぱ立ち回りうまいなって思うし、まあ、トゥワイスさんはそういう役割だよねっていう感じでしたね。
いやー、でもここでトゥワイスさんが出てきて、トゥワイスさんの扱いが本当に最も危険な人物であると同時にすげーいいやつであるっていう描き方はっていうのは、本当の意味でここに来て改めてこの二面性っていうのがまた別の意味で恐ろしいし、気になるし、やっぱ好感度、好印象もありますし。
うん、
いや、本当にここに来てこの二面性がより引き立つような描かれ方だったと思いますよ。
そうですね。
いや、なのでそことのホークスさんとの絡みっていうのも、ある種これまでそれほどその、まあ、ホークスさんの立ち位置っていうのはすごい確定的な感じがしましたけど、やっぱトゥワイスさんとの絡みで言うと、この絡みだけで言うと、やっぱりちょっと潜入捜査先で仲良くなる感というか、
うん、
映画の二重スパイものよくありますが、ティパーゼットとか、まあ、ワイルドスピードの一作目とかもそうですが、そういうちょっと、まあ、二重スパイではないんですが、そういうなんか、潜入捜査ものっぽい感じの心の揺れ動きみたいなものをちょっと想像してしまって、その辺もちょっとやっぱ、この二人の絡みどうなっていくのか、うん、気になる示され方でしたよ。
いや、そうだね。ここに来て、まあまあ、絡んではいたけど、ここまで興味を惹かれる間柄になるとは思わなかったってところあるよね。
ここでやっぱり一番大きいのは、トワイスさんが仲間のために役に立とうって人間に悪い奴はいないってことで、それの点に関して言えば、まさに、嘘偽りなく、ホークスさんもその通りだし、トワイスさんもその通りなんですよね。
うん。
仲間のために役立とうって思ってる人間。だから、嘘偽りで入って、嘘偽りで付き合ってるけど、そこのところで、真実のところでちょっと繋がっちゃいましたからね。
うん、
共通点が出てきてしまったので、その点で、ちょっとこれは、潜入捜査者の醍醐味が出てきたんじゃないかっていうのはちょっとワクワクしました。
そうですね。 やはや、そしてまあ流れ的には最終決戦っぽい雰囲気をすごい出してるんですけど、果たしてどうなるのかね、ただ成功するか失敗するかだけではデックンたちの出番はないですからね、っていう。
成功するか失敗するかだけって、どっちにしろ、もう頑張って避難誘導して、避難誘導うまくいったぜ、終わりっていう展開もあるかもしれないじゃないですか。
それで終わっちゃダメでしょ。
まあまあ活躍の機会は、どういう形であるのか、まあ最悪の形で活躍できると思いますよ、きっと。
はいはいはい。それは失敗ということ
です。そうですね。ろくでもないことを言うとも、まあ、そうですね。作戦はうまくいかず、デックンたちに全てがかかってくるんじゃないかというのを期待しつつ、まあ、みんなの活躍を期待していますよ。
はい。
では、続きましてが、センターカラーです。重版御礼&最新19巻発売直前記念センターカラー、鬼滅の刃となっていました。センターカラーは、よりじつさんと炭治郎くん、背中合わせの二人の一枚でした。
そうですね。まあ、夢の中でも繋がりましたしね。ここから重要になってくる間柄ですよね。
そうですね。この二人の重なりというのが改めて強調されているような、この本編の展開にちなんだセンターカラーでした。いやー、なかなか表情が、こう、うろんげというか、アンニュイというか。
うん。
うん。なかなかない感じの表情。まあ、よりじつさんはいつもこれですが、炭治郎くんは、
そうだね。
なかなかない表情をしてますね。
そうですね。
といった感じで内容としましては、191話で、柱の皆さん、全員つくんたち、などなどみんな頑張って戦ってなんとか耐えきれるんじゃないかと思いきや何かをされてみんなボロボロになってしまいました。カナオちゃんも殺されそうになったところで、炭治郎くんが助けに来てくれました。その顔は毒で歪んで醜くなっていますという展開でした。
先週すげえクソみそにしてやら反撃開始だってオリブンあったのにすげえ嘘つきじゃないですかっていう
そんな煽りあったんですね。そういえば、
うん、どこがですかって無惨様の反撃開始じゃないですかっていう感じですごいびっくりしましたね今週。
そうですね。まあやっぱり戦闘ものバトルものの定番として、ちゃんとした形として片方が優勢になったらもう片方が反撃するっていうそのまあ、シーソーゲームな感じが成功法というか正しい形だとは思うんで、まあ、柱側が優勢になったとしても、無惨様が絶対に盛り返すんだろうなって思っていたその予想を3段階ぐらい飛び越えてきましたからね。
もうってい
う。これがもうですし、こんなにっていう。まあ、やっぱ、人体破壊の恐ろしさというか、なんでしょうね。本当に覚悟の3段階上を行く表現に、マジでかってなっちゃいますからね。
いや、そうなんだよね。まあ、分かってるだけで、姫島さん足なくなってるし、
はい、
義勇さん腕飛んどるしっていう。
利き腕がですからね。
うん。他も、生きてんのかどうかすら分からないっていう、感じですからね。
そうですね。
っていう状況はもう、なんか、これ、後藤部先生だったら、もうこれで、実は風柱の上半身飛んでましたみたいなことになってもおかしくないじゃないですかっていう。
あとは、上半身で戦うしかないですよ、そうなったら。
まあ、首だけで食らいついてやるって言ったけどさ、感じ
が。そうですね。いやー、っていうところからの最後の炭治郎くんでしたからね。
そうだね。
もう、こっちの身が持たないですよ。
そうだね。テンションがジェットコースターのように上下するんだよね、こっち。
いやー、本当に、ここでカナオちゃんの絶望をこのビジュアルで助けるっていう、このヒーロー感は、すごかったですよ。
すごかったね。もう、ちょっと、迫力ありすぎだからねっていう。
いや、ほんと、この舞い上がる炎で助けて、腕が焼けて、振り返ったらこの顔でこの目ですからね。
うん。いやだから本当に、まあ、状況によってはその前に刀をめっちゃ握りしめててさ、
はいはいはい。
すごいこと音までしてるって感じだから、
はいはい、
もう絶対に、格闘になってるわけじゃないですか。
そうですね。
刃も。だから、はい、その辺も含めて、なんかすごい、よりいちさん、これ扉にも通じてくるけど、よりいちさん乗り移ってんじゃねえかっていう印象ありますかねっていう。
ああ、まあ確かに、まあ確かにそうですね。まあそうですね。近しいものはありますが、あとちょっとそのギチギチっていうものすごいきしむほどの握力っていうのと最後の姿を見て思うのは、ちょっと鬼かも疑いますけどね。
それもありますね。もう、一緒に鬼になったっていう。鬼になって戦闘力パワーアップっていうのは俺も考えられるところだと思いますね。
はい。といった感じで、まさかの鬼兄弟になってしまうのか、ねずこさんが到着して、うまいことすべてがハッピーエンドになってくれるのか、っていうかもう、どうなるのか。いや、本当に来週がめちゃくちゃ楽しみですよ。
そうですよ。絶対後藤家先生ライブ感で書いてあるから読めないですよって。
いや、もう、緻密な計算の上ですよ、きっと。もう連載第一話の時からこの展開を考えてたんですよ、きっと。
なるほど。
いやー、という、全くわかりませんが、本当に何かこちらの想像をはるかに超えてくる展開が続きます。
はい、
では続きまして、アグラビティボーイズの第6話、内容としましては、佐賀くんたちはこれまでに発見してきたアルファジャブローの地形に、まあ、土地に名前を付けることにして、ネーミングセンス、なかなかひどいネーミングセンスが発揮される中、クリスのネーミングセンスが一番ひどくてみんな困ってしまいますが、最終的にはみんな仲良しという展開でした。
いや、そうですね。俺、ネオブルークリスタル、いい名前だって思ったけど、ちょっと最後まで見終わって反省したよっていう。俺の、ね、名前センスねえなっていう。
まあ、これあくまで漫画の中ですからね。
うん。
これリアルに、現実の地名でネオブルークリスタルって言われたら、うん、ダセえなと思うかもしれませんが、漫画の中で言われると結構最初すんなり飲み込んじゃいましたからね。
そうそうそう、俺もそうなんだよね。
ただまあ、クリス入ってるじゃんって思ったんですが。
そうそう。
その後のリアクションでちゃんとダサいってことは伝わってきたんで、すべてを理解できましたよ。
いや、そうですね。いやー、まあまあまあ、クリスちゃん、ポンコツだーの方が可愛いよねって。
まあまあまあ、普段から別にそんな完璧ではないですからね。
うん。
抜けたりずれたりはしてますからね、どっかしら。
そうそうそう。だからそこが改めて強調されたし、本当に最終的には本当に4人仲いいだって書いてあったからね。
はいはいはい。
いや、今週も面白かったですね。
いや、本当に面白かったですし、いい話でしたし、あとは、今回この4人が地球ではすごいこう、エリート扱いをされていたという。
うん。
アカデミー一のエリートなのに、このバカさ加減っていう、この設定は結構グッとくる要素でしたよ。
そうだね。ちゃんと、題名にも繋がってくるっていうね。
そうですね。華麗なるタイトル回収が入りましたね。
うん。あー。だから、よかったね。うんちストリートも面白かったしねって。
唐突にぶっ込んできましたからね。
そうだね。いやー、すごいね。やっぱこの年でもうんちで笑えるんだなって思ったからね。
そうですね。タイミングさえ合えばですね。
うん。
といった感じで最終的にはポイント001という感じの地名になって、そこはそれなんだとは思いましたけどね。
うん。
といった感
じ。せっかくだからちょっといい名前つけてほしかったよね。
そうですね。最後になんかもっと収まりのいい名前あってもよかった気はしたんですが、まあ、とりあえずそれくらい何の意味も持たないっていうことで、本当にこの話し合いが無駄だったっていうことは強調されたような気がします。
はい。
では続きましてが、ドクターストーンの第136話内容としましては、千空くんなんとか武器ゲットしたんですが、茨さんやっぱり強くて体の中にこう、貝殻の防御もつけていたんで、茨さんに石化装置を盗まれてしまっ、奪われてしまったんで、千空くん逃げながら小瓶を投げて崖にたどり着いたら、実は瓶が復活液で復活していた流水さんがドローンで兵器を、石化兵器を奪いますという展開でした。
いやー、やっぱ茨さん鬼フィジカルでしたね。
いやー、やっぱりあれだ、終わらなかったですね。
うん。てか、貝殻のところ見せられた時に、いや、それじゃ防げんやろって。
まあ、これでうまいこと弾かれたんですよ、きっと。
うん。いや、それはあっても、当たってピンピンしてるのが異常やからね。
はいはいはい。
まあまあ、フィジカルに関してはね、銀狼くん貫いたりしたところで、もう自分分かってましたから。
まあそうですね。うん。
だから全然、違和感はなかったですけどね。いや、はい。そしてね、まあ今週はね、やっぱ、期待したね、ドローンが最高のタイム出てきてくれたんでね、そこはすごいかっこよくてよかったですね。
いや、本当に一回不発に終わったドローンですからね。
うん。
いやー本当に用意した武器はすべて活躍しなければなりませんよ、やっぱり。
うん。
いやーという点で大変期待に応える。そしてちゃんと一旦違った方向にストーリーを展開させてからの開けた場所、これはっていう茨さんの回想によって読者的にも来るぞって分かった後でのバーンですからね。
うん。
いやー大変これは気持ちよかったです。
あとは意外とこの英知の結晶ドローンでなって、決めてるところでちゃんとガガガガガガって下で一生懸命操作してる感じが伝わってくるの俺好きだったんだよね。
確かに。そこのところは、その、操作の大変さを改めて強調してる感じで、まあ、流水さんのかっこよさでもありますし、その、なんでしょう、泥臭さの表現でもありますし、そこは結構味わい深いところまでしたね。うん、
そうだね。
いやという感じで本当に、もうこれぞまさに、努力、友情、策略っていう感じのジャンプ漫画ですね。
そうですね。
では、続きましてが、 センターカラー、迎え撃て、不死も不運も不条理も、ピカレスクヒーロー新連載第2弾、センターカラー25ページ、アンデッド・アンラック。センターカラーは、スーツに身を包んだ、アンディと、フーコちゃんという一枚でした。
そうですね。お、やっと服着てくれるんかっていう期待を持たせるセンターカラーでしたね。
いや、確かにここで見た、このセンターカラーに対する第一印象は、服着てるでしたよ。
そうそうそうそう。ずっと、全裸やったからね。
そうですね。
もうだから、ね、かっこいいなと思ったんですけどね。
といった一枚から、内容としましては第2話で、アンディ・フーコちゃんに、不幸が欲しくてセックスしようとするんですが、実はその好感度も大事だっていうことが分かったんで、好かれるまで、好感度が高まるまで一緒に守ってやるぜみたいな感じで、いましたら、組織の追手が再びやってきて、その二人も能力者で大変な戦いになったんですが、アンディさんがフーコちゃんを助けたんで、ちょっとときめいた感じなんで大きめの不幸に襲われますという展開でした。
いやー、さっき言った通り、服着たのに速攻で全裸に戻っちゃったねって。
はいはいはい。
いやー、ここちょっと俺笑ってしまったんだよね。またフルチンかよって。
この冒頭ですか？
いや、敵が出てきてすぐだね。
あー、はいはい、そうですね。うん。まあ、そこはもう、殺されて復活するときは全裸っていうのはもう、覚醒ですから。
そうだね。
当然のことですよ。
当然かっていう。いやー、まあまあ。そしてね、ね、今週は一気にね、やっぱ敵対組織、ユニオンが出てきて、
はい、はい。
で、しかもそこのトップ10二人がさっさと来るっていう展開は良かったですね。出し惜しみしない感がっていう。
まあそうですね。
実際めちゃくちゃ強かったしっていう。
まあ実際能力者じゃないと話にならないですからね。というか、それが見たいですからね、うん、やっぱり。
そうだね。
そういう点で能力者が襲ってくるっていうのがありましたし、で、そっから先ちょっと面白かったのは、その10人、トップ10人っていうのもそうでしたし、その、組織に所属することで狙われなくなるっていう能力者の枠は10枠しかない。死ななければ入れ替えはない。じゃあそいつらを殺して入れ替わろう。そうやって組織から逃れるためにっていう、この、すごい非人道的な人をさらったり殺したり拷問したりするような、そういった非人道的な組織に積極的に入ろうとする主人公たちっていう感じがちょっと面白かったんですよね。
いや、面白かったね。フーコちゃんええんかって思ったけど。
はい。という感じで今回もそのために相手をこれ、殺す、死んでくれってはっきり言ってるあたりも含めて、この自分たちのためならば人を殺すのも厭わない。そして悪になるのも厭わないという、このダーティーさはなかなか、いや、面白いと思いましたね。
いや、なかなかない味になってるよね、本当に。
はい。ということで、結構、最初のセンターからのところでも、ピカレスクヒーローって言ってましたが、本当にそういう方向を目指すんだなという感じもありましたし、で、それと同時にそれがあんまりドロドロした感じにならないのも、今回も敵と殺し合いをしている最中にも、何かどっかほんわかした雰囲気のやりとりがありますからね。
うん。
こういった点で、やっぱりこの、殺し殺されみたいな世界観の中でも、何かそれを、おしゃれに、ちょっとこじゃれた感じに、シニカルに笑いにしつつ進めていけるユーモアみたいなものがあるんで、あ、この読み心地は結構かっこいいかも、面白いかもっていう感じで、なかなか今後の展開楽しみになりましたよ。
そうですね。あとはこの好感度で不運の質が上がるっていう設定もすごいエモいなって思いましたし、ね。
そうですね。よって、このアンディが何かこの不幸じゃ敵を立てなかった。もっとすごい不幸になったら、フーコちゃんをときめかせなきゃいけませんからね。
そうだね。
だから、バトルものでありつつ、敵を倒すためには、ヒロインを攻略しなければいけないという、そういったちょっと、なんでしょう、必要な要素が全て揃った感がありましたよ。
そうだね。だから本当にすごい世界観広がるというかね、楽しみが増える第2話で、完璧でしたね。
はいはい。いや、本当に、何かあまり話を複雑化しないままに、必要な筋道を立てて、必要な武器要素をちゃんと整えてという感じがしたんで、何かちゃんと整ったなっていう感じのする第2話でした、うん。という感じなので。まあまたあと主人公たちがただ逃げるだけ、生き延びたいだけっていうところが、それだとどうも目的が弱いんじゃないか。たまに言いますが、やっぱりマイナスを克服したい、マイナスをなしにしたいっていう目的は少年漫画的にはちょっと弱すぎる感じがするんで、これといったプラスを獲得したい、もしくは誰かにプラスを与えたいっていった、そういった目的があった方が少年漫画的にアッパーな感じになって好きだなっていうので言ったら、その、ただ生き延びたい、逃げたいっていうだけがちょっと下向きな目標に感じたのが、組織の幹部になってやるっていうのは、やっぱりこれもプラスな感じがしたんで、それもやっぱ面白かったですね。ちょっと期待を持てました。では続きまして、アクタージュの第98話、内容としましては、ヨナギさん、演技を放棄して芝居をやめて、芭蕉戦を振ろうとしたんですが、それを、 大神さんが止めました。そして岩薙さんは芝居を捨ててまで自分のためを持ってくれたみんなの存在に気づき、それによって自分の怒りから、なんか怒りの炎を沈めました。場所戦振りますという感じでした。
いやー、舞台を捨てて岩薙ちゃんを守りましたね、みんなって。
そうですね。
いや、この展開は、こう、ちょっと不完全でしたところもあるけど、すごい、俺は感動的で良かったですね、っていう。
はいはいはい。まあ、ヨナギさん一人の話、ヨナギさん個人の話としては、まあ、トラウマ克服、うん。結構理屈として理解しようとすると、難しかったりはするんですよね。
うん。
あの、お芝居的には、役の理解はそれでいいのか、とか、何か、ヨナギさんのトラウマ解消と芝居の流れが一致してるのかどうかとか考え始めるとなかなか難しくはなってくるんですが、でもそれをなんとなく理屈を無視した上でのヨナギさんのこの表情と気持ちと、まあ仲間という存在感と、それで全て持ってって、よくわからんが、まあよしって思える感じが素晴らしかったですね。
いや、実際、もうだってさ、あの、演出家自体が演出放棄してるしさ。
はいはい、
あの、なんで、ね、許したか自分でもわかんねえって言って、ヨナギちゃん投げてるわけだからさ。
はいはい、
そこはまあ、繋がんなかったのは、まあ、それはもう、花子さんが悪いよっていう感じで、それよりかは、まあ、ヨナギちゃんが最終的にね、潰れないで救われてくれたっていう一点でね、みんなが頑張ってくれてっていう、ね。
はいはい、
そこで俺はすごい良かったと思いますし、最終的にね、この花子さんは置いてけぼりっていうところも、やったねっていう感じでしたからねってい
やいや、ここで花子さんもなんかきっといいこと言うんですよ、来週。
するかな、もう待ってって行かないでみたいな感じで、もう尻餅つかされてるじゃんっていう。
いや、きっと来週で、すごい、そういうことだったのね。わかった。ありがとう。オッケー。ハッピーって言うかもしれませんから。
なるかな。
うん、まあもう一説教ぐらいあるかもしれませんけどね。
そうだね。いや、なんか、むしろ、みんなで説教として、白石さんとか大神さんに。花子さん、マジのプランやわーつって言って。いや、でもね、今週、あと、結構すごい好きだったのが、最初、白石さんが行こうとしてるけど、大神さんが俺が行くみたいにするじゃないですか、っていう。
はいはいはい。
ここだから、すごいね、あえて大神さんが行くっていうのが、すごい良かったと思ったんですよね。白石さんがやったらさ、三蔵法師が止めたってなったら、なんかまだあっても、芝居続けられそうじゃないですか、っていう。
はいはい。
流れで関係ない悟空が行くっていうところで、芝居が完全に壊れたことが分かるって言って、逆にそれだからこそ稲葉ちゃんに伝わるっていうところは、俺ちゃんと上手いなって思ったんですよね。
なるほど。まあ、それにやっぱり、大神さんと稲葉さんの話っていうのが一つ軸ではありましたからね。最初に。
うん、そうだね。
だからまあ、絵面としてもそこの取り合わせっていうのは説得力がありましたね。
うん。
白石さんはあくまでこう、舞台始まってからの人ですからね。
そんなことないよ、ずっといたじゃん、ずっと練習したじゃんっていう。
っていう意味で、まあ、白石さんと大神さん、大神さんと湯薙さん、湯薙さんと竹光くんみたいな感じの流れがありましたんで、まあ、この二人の絵面で収まるっていうのは、すごく、納得させる力がありましたよ。
そうですね。
いやといった感じなので、まあ、来週あたりでこの、本当に感情的な、感情に任せた、この展開を、さらに、やっぱり整理して、より深く理解させてくれるような展開が来るんだろうなと楽しみにしております。
はい。
では続きましてが、配給の第381話、内容としましては、高校時代の宮兄弟は、おさむくんが高校でバレエをやめるということに対して、あつむくんが拗ねたりとかしたんですが、まあバレエ続ける方が成功者なのかどうか、80になった時に、俺の方が幸せだって自信持って言えたら文句言え、死ぬ時に、くさばるときに、俺の方が幸せだったって言ってやるぜっていう感じで、あつむくんも、今、バレエ頑張ってるんで、当然、トスはひなとくんにドンピシャで、速攻、変人速攻打てると思いきや、もっと速くなってるそうですという展開でした。
いや、ほんと、宮兄弟のやりとりすごい良かったね。
まあ、そうですね。やっぱこういう作品で、なんでしょうね。大根のかつら向きをする魚住ではないですが。辞める人の視点、部活を辞める人の視点っていうのはやっぱり、なんでしょうね。すごく正論ですよね。
そうだね。
スポーツを続けることが幸せ、成功者、辞める人が敗北者、失敗なのか。そんなことはないっていうのは全くその通りで、それをちゃんと言って、まあ、話し合わせたっていうのも、 いや、この作品でちゃんとやることとして、それは必要だったし、胸に染みるものになる会話だったなと思いましたよ。
いや、そうだね。その上でね、この本当に宮厚夢くんの方がね、俺はこの妖怪ども全部手前に取って、一番楽しく遊んだんねんっていうところが、これがやっぱプロに行くやつの思考だなって思うしね。
はい。
やっと言って、このだから精神的強さはやっぱ宮はね、弟のね、魅力だと思うんでね。いや、すごい良かったですね。はい、夢叶ってるやんっていう。
いやー、本当に教師も感じましたよね、やっぱり。そこでそれを選択した彼の。うん、
そうだね。いやだからすごい楽しそうでよかったな、ミア弟っていう、お兄ちゃんもすごいいい笑顔で見てますよっていうね。
はい。
感じでしたからね。そしてね、あとはやっぱりね、階級、ね、本当にこの試合始まってからずっとだけど、ちょくちょく過去のやりとりが挟まれるのすごいいいよねっていう。
いや、もうほんと怒涛の伏線回収ですよね。もうワンプレイに1階層ぐらい入ってきますからね。
そうだね。いやー、だからこれ本当になんか毎週ちょっとやっぱ昔の配給のあれとか思い出すって、うんうんって思ってなっちゃうもんねっていう。
はいはいはい。いや、本当に最初の牛若さんの一言から今の日向くんの成長につながっているっていう感じですとか、本当に、ああ、あれが今につながってるんだっていう感じの感慨深さもありますね。そこの牛若さんの気持ちを考えたりとか、もうみんなの気持ちを考えるから、もう本当に大変、大変テンションが上がって、そしてなぜか僕は最後の月島くんのもっと早いって言ってるここのところで鳥肌だったんですけどね。
そうだね。
理屈を超えた、なぜここでこんなに僕は嬉しいのかよくわかんないんですが、嬉しかったんですよね。
まあそれはじゃあ来週また見ていけばさらにわかると思いますよ。
いやー、というかもっと根源的な感じというか、回想シーンが出てくることにいちいち、ああ、嬉しい嬉しい、楽しい楽しいと思っていたのが最後、ここで実は日向くんがもっと速くなっていた、進化していた、この試合でもさらに強くなっているっていうことが示されたことによって、ある種の現在感というか、今もまだ続いている、その先が、今まさに進行している、続いているっていうその、今感が一気に出てきたことがすごく嬉しかった気がするんですよね。鳥肌が立ったというか。
はいはい。なるほどね。そうですね。
ただの伏線回収ではなくて、本当に今の展開もここでちゃんとやってるんだっていうのが伝わってくるのがそのもっと早いっていう展開で、うおーっていう感じの謎の感動がありました。
うん。そうです。ただの総決算じゃないです。さらにその先もあるんだっていうところは示してるのは本当に稀有な漫画だと思うね。
はい、いや本当にこんな最終戦をやった漫画が、スポーツ漫画が、どのくらいあるのか。いやー、ということで、こっから、一試合、もう、本当に、舐め尽くすように、喋り尽くすように楽しみたいと思います。
はい。
では続きまして、コミックス1巻2月4日発売間近、大好評、御礼センターから、御霊セキュリティとなっていました。センターカラーは、みんなでこたつを囲む1枚でした。
そうですね。もう、ゾビロさんが、ター君、ターボーかピーちゃんかわかんないけど、高い高いしてるのが、すごい微笑ましかったですね。
そうですね。微笑ましいですね。いや、ここはほんとゾビロさんが一番の突っ込みどころですからね。
ほんとだよね。一応お前、特急ズレやろ、特急ズレやろかじゃないけど。すげえ悪霊のはずじゃなかったのっていう話じゃないって。
というか、やっぱビジュアル的に、ほんわかしてねえなっていうのがそこに紛れ込んでるのが、やっぱり一番突っ込みどころがゾイロさんにどうしても目がいっちゃう一枚でしたよ。
そうだね。
といったほんわかした一枚から内容としましては第21話で、三玉さんはハゼネナさんを助けるために成功霊破弾を凝縮して打ち込んで跳ね返されて吹っ飛んで爆発して大丈夫でしたっていう展開でした。
いやー、期待通りギャグと野球やってくれて楽しかったですね。
そうですね。展開的には、まあ、なんでしょうね。ハゼレナと三玉さんの胸キュン展開っていうのはもうそれをこそ望んでいるのですごい良かったですし、全体的にやってるのはその三玉さんがハゼレナのために身を挺して、助けるっていう話のはずなのに、なぜか全員で三遊間を守ってるですとか。
そうそうそう。うん、
もう話の筋は王道なのにやってることが全部おかしいっていうのが実にいい話でしたね。
いい話だったね。そして三玉さんほどなぜ生きてるのかっていう。
そうですね。ケロッとしてますからね。
いやーこの辺も含めてやっぱいいね。鳩船先生らしさ出てたよね。
いや本当にみんな真面目で真剣だけど全員基本アホ、そしてずれてるっていう大変 いい世界。ほんとみんないい人ですね。
いい人だったね。
大変優しい世界でしたよ。
うん。っていうか、三玉さんの成功例波乱がちゃんと弾力がありすぎるってのはみんな理解したんだねっていう。
いや、それは当然ですよ。
まあね、仲間ですね。
そうそう。
いやー、だからまあ、ボディの皆さんもね、今後、ちょっと一人ずつまた、キャラ出してきてほしいねって。
はいはいはい。確かに、ボディも一人一人、このキョンシーみたいな人とかも気になりますしね。
そうね、ビジュアルみんな気になるからね。
いやー、といった点で確かに、ボディもちゃんと仲間キャラとして、だいぶ立ってきましたし。いやー、一人一人との絡みも気になるところではありますよ。
まあ、そしてね、さっきガルちゃんが言ってました通りね、恋愛方面もちゃんと進みましたからね。
はいはいはい。
ここはよくやったよね、本当に。
いやー、ここは、やっぱいいな、住んでよかったな、にんまりできる一コマでした。あとは、やっぱりこのハゼナさんが、この悪霊と仲良くしてる、ハイゴレと仲良くしてるっていうことに関して、まあ、なんでしょうね。やっぱりちょっと異常な感じではあるんですが、それに対して三玉さんが、その、お前にとって守りたい相手なんだよな、俺もお前を守りたいみたいな感じで、なんかいい話にまとめた感じ。で、やっぱり、善悪の話をするときに結構かなりの確率で純度の高い善として示しやすいのはやっぱ他人を守る、他人のために、利他精神みたいなものがやっぱり一番いいこと、良きこと感が出てくるんで、そういう点でハゼナさんの背後に対する気持ちを守りたいっていう気持ちで表した三玉さんっていうのは、まあ、うん、いい表現だなと思いましたよ。
そうですね。
では続きまして、ジップマンの第7話、内容としましては、まず、カナメ君たちの前には、女の人のような巨大な武器を使う敵が現れたんで、カナメ君は白羽取りして切り返して勝ちますという展開でした。
3D プリンター便利やね。
いやー、もう当然ですよ。便利ですよ。
そうだ、ただ強度が足りなかったっていうだけでしたね。
いやいやいやいや、カナメ君が強いだけですよ。
なるほどっていう。いや、まあそうだね。これがアクション俳優で鍛えた技術だっていうことですからね。スキルですからね。
その通りです。
っていうか、どう考えても相手のチェーンの上を走る技術の方がすごいんだけどっていう。
まあ、真剣白羽取りにはすごいきっと頑張ったんですよ。カナメ君は。それだけを、うん。
はいはいはい。
そういうことでもないんですけどね。
まあ、どうなんでしょうね。いや、まあまあまあ。ちょっと理屈の部分では、ハテナマークはあったけど、アクション構図とかね、その辺の決め駒はめちゃめちゃかっこよかったから、よかったっすよね。
ああ、まあそうですよね。アクション。ちゃんと、一球一球、鉄球ぶん投げられるところとかも含めて、一発一発、ちゃんと、威力の感じられる描き方がされてたような気がします。
いやだから本当にね、アクション描写はかっこいいんでね。まあまあ、毎回ね、こういう、いい感じのアクションをね、今後も続けててほしいなって思うんですよね。
そうですね。確かにこの点は大事にしてほしいですね。
うん、
あとはできればこれにプラスして、もうちょっとこう敵のキャラクターが伝わってくる感じだとより嬉しいんですけどね。
そうだね。結局ね、この女の人の中身も見せてほしいところだったね、ちょっとっていう。
理想の自分になってるっていう設定がまあ、なるほど、そういう軸なんだな。じゃあそれを注目して読もうっていう気持ちにそこそこなってるんですが、
うん、
果たしてこの敵役がどういった人間が何を理想としてこうなってるのかっていうのが戦いの中で語られるのかなと思って読んでたら語られないまま負けたので何だったんだろうっていうのはちょっと胸に残りましたからね。
そうだね。まあ来週あたりに意外とここのジップ取れちゃったけどちょこちょこって出てきてなんかその辺のことを話してくれるんじゃないかなっていう期待はしてるんですけどね。
そうですね。できればやっぱりバトル漫画というのはやっぱりバトルをコミュニケーションの一種として、もしくは何か自己実現の手段として、使うようなドラマ、ストーリー、あくまでストーリーをバトルで表すのがバトル漫画という認識なので僕は、その点敵の主張があって、主人公の主張があって、会話の代わりにバトルをしてお話が進むっていう展開をこそ理想としているので、まあ、なので、やっぱ敵のなんか戦う理由、戦いに何が込められてるのか、戦いで何を変えたのか、単なる勝ち負け以上のものを見たいなとは思っています。
はい。
では、続きましてが、ブラッククローバーの第237話内容としましては、まあ、今時期の夜明けの他の人たちも襲われてたんですが、ユノ君助けに入ってみんなで頑張って敵を倒しましたが、団長はやられちゃってますという展開でした。
いや、もう今週はメガネパワーで、クラウス先輩とか大勝利したんでよかったっすねっていう。
はいはい、メガネパワーですね。
メガネフォワード。だって活躍した二人は、まあ、ユノ君も活躍したけど、メガネじゃないですかっていう。
そうですね。
メガネの時代来てるなって思いました。
キャラ似てるなと思いましたよ。
いやいや、まあまあまあ、そう。なんすかね、だんだんメガネキャラの良さが分かってきたんじゃないですか、玉田先生。
まあまあまあ。
まあまあ、でもね、俺は一応結構、クラウスメガネ先輩は好きなんで。
はいはいはい。
あの、やっぱアースタックに感化されて、この筋力鍛えてるところも含めてっていうね。
そうですね。ここで本当にいいのは、地味に、こう、今月のヤケロみんなエルフの力が残ってて強くなっていますよっていう、地味なインフレ設定もありつつ、やっぱりここで敵を倒しているクラウス先輩の主義主張っていうのがアスタ君と同じっていうところが漫画のちゃんと軸を、芯を通してる感じがして、そこがなんか読み心地としてすごく安心感がありましたからね。
そうだね。
そこは良かったですよね。
良かったですね。しかしまだ絶望は終わらない。もうバンジャンヌさんやられちゃったっぽいっていう展開ですからね。
はいはいはい。
いや、果たしてこの3人で切り抜けられるのかって、まあ、メガネパワーでなんとかするしかないっすねっていう。
いやそうですよ。もう、イノ君もきっとメガネかけますよ。
メガネが3人揃えば文字の知恵ですからね。大丈夫だと思いますね。
そうですね。きっと、どうなるのか、どうなることやら。まあまあまあ、アスタ君も別動隊ですね。
いや、そうだね。切り抜ける方法が見つかんないしね。
いやもう。
援軍でも来ない限りはっていう。
もう魔法帝が口八丁で何とかしてくれるじゃないですか。
いやでも魔法帝くらい来ないとちょっと、退散できないでしょっていう感じだからね。
まあどういった感じかはわかりませんが、まあここまでは敵の、まあ幹部クラスゼロ行きの人たちに関しても、まあまあそこそこかなっていう感じなんで、ここで一気にこの敵、狩猟が相手となった段階で、もう圧倒的な強さを見せてくれるんだろうなというのは期待しています。逆にいきなり倒しても面白いっちゃ面白いですけどね。
まあね、俺は王子だって言ってなんか覚醒して倒してくれてもいいけどね。
で、もういきなりその裏の神ボスが出てきてもいいですけどね。
はいはいはいはい。いいね。出し惜しみしないね。
ダークトライアドの初戦っていうやつが出てくるかもしれませんからね。っていった点別に倒してくれてもいいぜっていう感じで楽しみにしています。では続きまして、チェーンソーマンの第55話、内容としましては、デンジ君たちの周りにすごい護衛の人が集まってきて、京都からも、なんかすごい人が来てくれたんですが、その人は殺されてしまって、敵が化けてやってきますという展開で。
いや、もう、京都組の人たちがーっていう、もう今週おつらいおつらい展開が続く中で、今回のも心に来ましたねっていう。
まあそうですね。結構この暴力的な展開っていうのに多少慣れてきているとはいえ、やっぱりそれでも、胸に来る感じの描き方をきちんとしますからね。なので、もはや予想外とかびっくりするとかいう感じでもなく、単純に描き方としての圧が強くて、そこの辺は藤本先生の技量がいかんなく発揮されてますよ。
そうだね。いやーでも本当にな、あ、この二人、秋くんね、新しく登場した人は別として。
はい。
残りの二人は秋くんに対してすごいいいこと言ってくれた二人なんでね。
はいはいはい。
いやーここで死んじゃうとまた秋くんの顔が曇ってしまう。また先輩が死んでしまったみたいな。感じのは少し悲しいんですよね。
ああ、まあそうですね。まあ、その、実際、新しくやってきた人っていうのの、このかませ感が、ただごつではなかったですが。
うん、そうだね。
でもやっぱり顔見知りの二人に関しては、うん、悲しくなっちゃいましたね。
そうだね。いや、そしてね、本当にアメリカ三人組が、結構やっぱり今まで悪魔相手だと力押しできてたけど、本当に絡めて使ってくる感じになってきたのは別の意味の怖さがあって、さっき楽しみだね。
はいはいはい。いや本当に、作戦レベルで今までにない展開、戦いが見れそうで大変楽しみ。うん。あとちゃんと一人一人のキャラクター、なんか、キャラクターも立ってますからね。
そうだね。うん、
この、猫を踏んだ気分、よくもクソをよくしがってっていう、このセリフ好きですよ。
共感しますか？
いやー、ね、子猫を踏んだような気分って言って、すごい何か、なんでしょうね、嫌な気分、かわいそうな気分とか、そういったものを想像しているこっちの予想の反対を言ってくるっていう感じの、頭のネジのぶっ飛んでる感が、大変かっこいいセリフでしたよ。
そうですね。まあ、めっちゃ悪役っぽいからね。
そうですね。すごいここで敵感も出ましたし、いや大変敵キャラが立ってきて、その敵キャラのちょっとやっぱ歪んだ個性っていうのが、この変身変装っていうのに絡めてすごくよく発揮されそうなんで、とても楽しみです。 では続きまして、僕たちは勉強できないの第144話、内容としましては、ふみのちゃんが成幸くんにキスしようとしていたのに気づいたみんなは、それぞれに成幸くんが好きなことを告白し合って、でもお互いに認め合って、お互いやりたいようにやろうぜっていうことで、改めて友達に仲良く協定を結びましたんで、それぞれ成幸くんに迫っていく中、成幸くんは自分にとってのウルカとは、ウルカにとっての一番の幸せとはとは考え始めるという展開でした。
いやー、修羅場起きずでしたね。
いやー、起きずでしたね。
まあまあ、正直個人的にはちょっとくらいギスギスしてくれてもよかったんだけど、まあまあ、この優しい世界は優しい世界でね。まあ確かに僕たちは勉強ができないらしいかなと思うんでね。まあまあ、よかったと思って飲み込みましたよっていう。
まあそうですね。最初読んだ時にはちょっとこの3人の行動を、この気持ち、言動に関して、それでいいのってちょっと戸惑いがあって、少し追いつけないところあったんですが、こう2回読んだら、まあ、なるほどな。とりあえず、冬野ちゃんよかったねって言って、ちょっとジーンとしましたよ。
はいはい。
2回読んだら納得できました。
そうですね。いや、確かに1回はやっぱどうしても戸惑いが出るよね、これどうしても。
本当にそれでいいのってちょっと思っちゃいますからね、最初は。
うん。
だって、嫉妬とかしないのって思っちゃいますからね。
そうだね、ずっと、まあ、ガルちゃんは、このね、冬野ちゃんが嫉妬するところとかがいいっていう話もしてたりしたからね、結構。
まあ、嫉妬というか、まあ、そう単純ではなく、やっぱりこの自分はダメだと思いつつ、抑えきれずに溢れてしまう感じですとか、まあ、そういういろんな、まあ、気持ちが渦巻いてる友情と恋愛の間で揺れ動いてる感じとかは魅力でしたからね。それが解消された感じはありますよね。
そうだね。まあ、みんなフラットになってしまいましたかね。
はいはい。ちょっとそこは、揺れ動きが魅力だった分、ちょっと、その、寂しい気持ちはありますね。
そうだね。あと、寂しい気持ちといえばね、今週はもう、で、看病に来たのが、キリス先生じゃなくて、妹のミハルさんだったりとか、その後、みんなが、イチャイチャし始めてるところを後ろから眺めつつ、過去の自分をそこにちょっと、妄想で入れてみたりしつつ、首を振るキリス先生は、もうヒロインレースから脱落なんだっていう感じで、すごい寂しかったですね、っていう。
まあ、逆にでもこの、そこに自分も入れたらなという願望を抱きつつも、首を横に振ってその思いを打ち消すキリス先生っていうのを見た瞬間に、ああ、俺だったらキリス先生攻略ルートに入っちゃうなと思いましたよ。
そうで、我々は第三者で見てたらねっていう。
いやー、このキリス先生ルートがめっちゃ見たくなる感じでしたよ。こっから、この壁を乗り越えて、いやあ、もう、受け入れてほしいなって思わせるような振りでしたが、残念ながらこれはルート分岐のあるゲームではないんで、そうですね。キリス先生は、一歩引いてしまったかもしれません。
そうですね。まあなんで、どうなんですかね。この後みんな、だんだん、みんな引いてっちゃうんですかね。新ヒロインを残して。
いやまあ、まあ、もともとだって、キリス先生、あと、アシュミ先輩が微妙な感じではありますが、立ち位置的に。キリス先生はあくまでやっぱり、うん、その、選択肢の中には入ってなかったですからね。
まあ、そうだね。ヒロインではなかったよ。
そうなんですよね。ただ、人気投票でおかしなことになっていただけで、うん。なので、実際ヒロインのスタートラインにはつきませんでしたから、最後まで。
うん。
そういう関係性のところには行かずに終わりましたから。なので、キリス先生は、まあ、こういう感じですが、他のキャラクターに関しては、もっと何か別の形での結末が用意されているとは思いますんで。
うん。
単純に一人また一人と脱落していくような感じじゃないかもしれません。
まあまあ、ちょっと本当にどう展開していくかっていうのは、まあ、楽しみですね。
はい。ということで、一旦本当に状況はフラットになってしまったんで、次への取っかかりは、成幸くんからウルカちゃんへの気持ち、思いっていうところになったりするんで、うん、なかなかここからどう展開するのか読めない感じです。なのでまあ、そっからどう派生するのか来週が楽しみです。では続きまして、江戸桜さんちの大作戦の第21話、内容としましては、太陽くんはむつみちゃんと、スイさんに連れられて、国家情報機関ひなぎくのアジトへ連れて行ってもらいました。そこには、京一郎さん的な内閣情報室の室長さん、リンさんがいて、みんなでお茶会してるんですが、京一郎さんが乗り込んできて喧嘩になるんですが、太陽くんが身を挺して止めてくれました。っていう展開でした。
飛騨菊の構造、わけわかんなくて面白いね。
そうですね。僕もこの、落ちていくっていう移動感とか含めて、あとこの、やっぱごちゃついた建築物感、デザイン含めて、結構ワクワクしましたよ。
そうだね。いや、謎のトラップとか含めたりとか、視聴室まで結局ノンストップ段階っていうところかも含めて。
はいはい。
なんだろう、謎感はあるけど確かにちょっと面白い感じはあったんだよねっていう。
いや、やっぱり最初のスパイ訓練の時から含めて、このとんでも感っていう、この世界観はこの作品の魅力だと思うんで、ちゃんとそれに沿った上で予想をちょっと超えてくる感じのいい舞台立てだったと思いますよ。
そうだね。そしてもう今週は1個目からもう、対されてるは、殺されかけてるはずの、むつみちゃんとね、すいくんが仲良かったところで、むつみちゃんのニュートラル精神半端ねえなって思ったからね。本当に太陽くんを愛しているのかってちょっと不安になってかよ、俺はっていう。
ああ。まあ、でも怒ってはいますから。
怒ってはいるんだよ。でも、結構抱かれても大丈夫だしっていうところも含めてさ。
はい。
このあたりのむつみちゃんは本当になんか、精神力が化け物の領域に達してるなって思ってるからね。
まあ、それはそうなんですよね、きっと。ある種その非常識さ。でも普段は常識を体現してるキャラなんですけど。まあ、今回は、その、スイ君とことの関係性、また特に今回出てくるリンさんが、まさかの、京一郎さんの対をなすキャラでしたからね。
そうだね。
そういう意味で、ちょっと家族ぐるみの感情を出す点で、このむつみちゃんの独特の特殊の立ち居振る舞いみたいなものは、何か印象的に働いてましたよ。
うん。いやだからなんかこの今後もなんかで、本当に常識人枠だったけど、メンタル化け物みたいな感じで、なんかもっと異常性をガンガン出してくれると、むつみちゃん目立てるかなっていう感じがして、まあ、むつみちゃん頑張ってほしい派の人間としては希望が持ててきたって感じなんですよね。
僕もむつみちゃんに頑張ってほしいですけど、別にそのメンタルの異常されっていうことではなく、普通に太陽くんとイチャイチャしてほしいんですけどね、僕は。
まあね。まあ、イチャイチャ度が少ないっていうのもありますかね。今週だってむしろスイくんとイチャイチャしてることの方が印象になってるからね。
そうなんですよね。それが太陽くんとのカンフル剤ではないですが、太陽くんとのイチャイチャの、まあ、なんか、うまいこと燃料になってくれるのかなって期待してたら、決してそんなこともなかったですからね。
そうだね。
スイ君とはスイ君と。太陽君とはまあ、いつも通りっていう感じで。スイ君に抱っこされてるっていうのが、うん、何か緩急というか、振り幅で効いてくる感じもそんなになかったのは、ちょっと、もったいないというか、うん、むつみちゃん、スイ君とは仲いいんだっていう、もやっと感はちょっと残りました。
そうだね。
いや、どっかでスイ君より太陽君を選ぶようなシーンとかあってもよかったんですけどね。
そうだね。
では、続きまして、サムライ8080伝の第35話内容としましては、何かそのダウンロード空間で不動明王から宇宙についていろいろ聞かされましたっていうお話でした。
俺、先週不動明王さんが出てた時にさ、
はい。
いやー、やっとこれでふわふわしたサムライの世界観に芯が通るぜ、期待だぜって言ったじゃないですか。
そういえば言ってましたね。
うん。すげえふわふわしてる。すげえふわふわしたんだ
よ。よりふわふわしましたね、ほんとその意味では。
うん。ちょっとこれ、俺の望んでた方向と違うんだけど、不動明さんマジ出てきた意味あるのっていう。
具体的な情報がほぼ出されなかったですけど、でもまあ、僕はこの、なんか宇宙設定、その、無の状態に、偏りを生んで世界を作り出した、宇宙を作り出したっていうのに対して、敵はその無の状態っていうのが宇宙の正しい姿だからそこに戻そうとしてるんだっていう SF 的な最初の舞台立てみたいなところは、ちょっとこの世界観は好きだなって思いましたよ。
そうだね。そこら辺ははっきりしたけれども、まあ、それもよくわかんないところもあるけれどもっていう。
あくまで設定のレベルなんで、無に戻そうとしてる相手の思想的なところっていうのは全くわかんないですからね。
そうだね。
本当はその何か SF 的な思想、無が正しい、無にしようっていうその SF 的なところにちゃんと気持ちの乗っかるような形で、その人の過去とか心情、信念、トラウマとかそういった気持ちを乗せるような展開まで行ったら改めてこの世界設定に意味が生まれ直すとは思うんですが、まあそこまで行かずとも設定は設定で、まあ、へえ、なるほどなっていう感じの、なんか楽しめましたよ、僕は。
そうだね。ただ本当に、それ以外のことに関しては、何一つで、こう、ね、そういう、なんて言えばいいんだろうな、うん、そうとも言えるみたいな感じで、全部流されてる
ね。そうですね。もうすでにその箱は、見えてるけど、見えてないっていうことらしいですね。
なかなかこう、どうしたらいいのか。あとこれをわびさびっていうのはどうかと思うよっていうところとかも含めて。本来のわびさびの概念が崩れるっていう。
いやいやいや、そんなことでもう、義とか言うももう、独自のステータス。
そうそう、本来の義というからはかけ離れてるからね、本来我々が使ってる意味からは。
元からそういう世界観ですよ。なので、わびさびっていうのもそういうステータス。
そういうことだね。なんか、だからそれが結構サムライと、なんか面白さというか逆にこう、分かりづらさに伝わっちゃってるところがあるんでね。そこら辺すごい残念だって思うんだよね。
まあ本当に独特の世界観は僕嫌いじゃないんですけどね。
うん。
ただひたすら設定が羅列されてる感じなのは残念ですが、うん、設定とか世界観は僕は別になんか好きなところはあったりするんで、この雰囲気。なのでまあ、うん、まあまあ今回も設定説明会としてちょっと楽しめはしたんですよ。わびさびもその感じで、なんとなく感性をくすぐられる感じはありましたよ、僕は。
なるほどね。まあまあまあ、とりあえず、最終的にはまあ、武神さんの言ってることは誰もわからなかったということで。
何しに来たんでしょうね、この人。
本当だよ。それの鍵となる適任者が免許をダウンロードされた時、私が起動するように仕組んでおいたって言うけどさ。
はい。
だって、これだって、起動されても何の意味もないじゃん。なくても通じるじゃん。
そうですね。何のためにっていう感じですね。
そう、無線マジで仕事してねえな、お前って。
そうですね。まあ、今回、これからも時々内面世界でなんか話しかけてくるのかもしれませんよ。
そうだね。まあまあまあ。そのために俺はじゃあ、無線まだ今回も意味わかんねえこと言いやがってって言ってんのかな。
おそらくそうでしょうね。それはすでにお前の知っていることだ、みたいな。それはそうとも言えるし、そうでないとも言える、みたいなことを、いつも言うんじゃないですか、出てきては。
意味あるのそれ、本当に。
武神はお茶目でしたね。
お茶目でしたね。いや、まあ、武神の一心回復にはならなかったけど、武神の面白さは増えた回でしたね。
まあ、そうですね。いや、なので、来週以降、新展開、楽しみです。では続きまして、ゆらぎ荘のゆうなさんの第192話内容としましては、学校の文化祭に、3人の源四郎さんと釈人さんと、なだれさんがやってきました。みんな、勝負をすることになったんで、くじ引きで決めた勝負方法で、女に変身して人気投票をやって、兵道くんがラッキースケベンに見舞われたけど、相手が男だって分かって逃げ出しましたという展開でした。
いやー、今週はなんだろう、興奮したら負けの回だったね。
また新しい性癖を開拓しに来ましたね。
まあまあ、性別変換で元男の女体化、今まで言うとバビニコウジさんが一番近いのかもしれませんけども、に燃える、燃えるみたいな感じですよね。
さすが専門用語にお詳しいですね。いやー、という感じでまあそうですね、性転換、うん、セクシャルトランスもの、トランスセクシャルものですね。
うん。
うん、という感じで、本当に三浦先生は、性癖からストーリーを考えてる嫌いがありますよね。
まあ、あるね。
今回はこの性癖をチョイスしたっていう感じで、この性癖をお話ししようっていう感じでお話を考えてるような気すらしてくる感じに、もう次から次へと新しい性癖で。いや、今回も本当にちょっと真剣に考えましたもんね。
ほう。
この中身は男の女性に、こう、裸を見たりとか、触ったりっていうのは、嬉しいのか嬉しくないのか、すごい真剣に考えましたからね、しばらく。
おぉ、どうでしたか結論としては。
答えは出なかったですね。
まあまあ、俺は意外と、なんだろう、バビニコウジさんとかを見てると、バビニコウジさん面白いな、これはこれでありだなっていう感じはちょっとあるんで、これはこれで、だから、兵道くんがね、あ、今回はだから、兵道くんはこっち方面だったら主役になれるんだっていうところも含めて。
はいはい。
いろいろ楽しかったし、面白い回だったんですけどね。
まあそうですね。まあ面白い回。いや本当にその、自分の中で答えが出なかったっていうところまで含めて面白い回だったと思います、僕も。
うん。なんで僕はまあ一応じゃあ一番は、だから最後の一票はナダレさんに入れるんで、ナダレさんが優勝ですよっていう。
ああ。まあそうですね。ナダレさんが一番、なんか立ち居振る舞い含めて、女性が似合ってる感じはしましたね。
そうだね。
うん。なんか確かに僕もナダレさんですね。普通に。
うん、
他の二人はちょっと男っ気が強すぎますし。
はいはいはい。
悪が強すぎますしね。
そうだね。なんかやっぱり、女性になったんだから、そこは女性らしさをこう、まあ、演技じゃないけどもね。なんか見せてくれた方が、元男であるということも含めてそそるよねっていう。
まあ、なるほど。そうなんですね。
うん、ほら、なんか男はやっぱさ、こう、が女になった時にさ、女っぽいことをついつい意識、無意識でしちゃうったらもうそれはさ、意識、それはもう無意識なのか意識なのかみたいなところは、境界線が曖昧になってさ、
はい、
ものすごいなんかそれは、すごい可愛い感じになってくると思うんだよねって、なん俺は何話したか分かんないね、これ今言ってて。
なるほど。それは、観測する側、うん、その受け取り手から可愛いと思えるってことですか？
そうだね。
なるほど。なるほど。ちょっと分かってきたかもしれない。ちょっと開いてきたかもしれません、ちょっと。
はい。
なるほど。いや、本当に、ちょっと今回は僕が、なんでしょうね、全くピンとこないっていうわけでもなければ、ああ、わかるわかるっていうわけでもないところを責められた感じで、何かこう、三浦先生の性癖開拓の被害に遭った気分になれる回でしたね。
まあまあいいじゃないですかね。こう、本当に三浦先生は本当、こう、少年誌でやってる意義ってのはそういうところに俺もあると思ってます。
いや、結構リアルに、本当にそう思いますね。新しい性癖と出会うっていうのは、この、由来層のゆうなさんの持っている醍醐味の一つかもしれません。
うん。
いやという感じで結構、うん、最初からトランスセクシャルものっていうジャンルの作品を読むことはなくはないんですが、そういう時はもう最初からそういう作品だっていうことを前提として読んでるんで、なんか自分の中で受け入れ体制ができちゃってるところがあったんですが、こう、そういうつもりが全くなく読んでた作品の、普通に男キャラとして認識してた男が、女の子になってサービスシーンやらされてるのを見た時の戸惑いは結構初でしたね。
うん。まあね。
なんかそういうジャンルのものは、ジャンルのものっていう前提で今まで読んでたんで、今回はその点がちょっと、新体験でした。では最後に目次コメントとしましては、新連載、マッシュル、河本先生、はじめまして、わからないことばかりですが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。
そうですね。もう、自画像までマッシュルな感じなんで、頑張ってほしいですね、っていう。
そうですね。なかなか、こう、礼儀正しい感じのコメントでした。そして、鬼滅の刃小峠先生、メガネのガードすら買いくぐって攻撃を当ててくるレモン汁は凄腕のプロだ。
おー、意外とメガネを防げるんですけどね、レモン汁。
僕は結構、後藤家先生の話、共感できることと全くできないことと、こう、はっきり分かれますが、これに関しては、分かりますね。
うん。
僕も今までに数えるほどですが、メガネをかけてるのになぜっていう感じで、浴びたことありますよ。汁系を。
はいはいはい。そうだね。まあなんだろうね。やっぱり、あれはでも不思議だね。メガネ全面を完全ガードするはずなんだけど、ね。
いや、別に、その、水中ゴーグルではないですから。そんなではないとは思いますから。まあ、上とか下から来るんだと思います。本当になぜっていうことがあるんで、今回は共感コメントでした。
はい。あとはそうですね、ドクターストーンの坊一先生、事務所が狭くて、ブルーレイと DVD を2000枚くらい捨てました。仕事が優先ですっていう感じで。いやー、ちょっともったいないなって思いましたね。
まあ、確かに。
まあでもね、なんだっけ、はい、あの、10年くらい前にさ、小説家の倉田秀幸先生が、はい、あの、自分の部屋の DVD コレクションが、俺が80の寿命で死ぬとしたら、
はい、
もう今持ってるコレクションの時間の枚数が、俺の寿命を超えたって言ってました。もう今から俺のコレクションを見切れないって10年くらい前に言ってましたから。
あ、
だからもう、きっとね、坊一先生も貯めすぎちゃってて、2000枚って言ってるけど、実はもっといっぱいあるんだろうからね。
はいはいはい、
もう寿命くらいまで溜まっちゃってたかもしれないね。じゃあもう捨てようって気になったかもしれないねっていう。
まあ、すでに過去に見たものが2000枚あるのかもしれませんけどね。
まあ、ありえますね。じゃあこれから見るやつはまた置いといてみたいなね。
まあまあ、全然。普通に、まあ自由業だと、朝起きて映画一本見てみたいな生活も可能ですから。だから1日1本年間365本見るのも全然無理ないですし、で、プラスして追加してみたら年500本とか全然見れますからね。
そうだね。でもまあ、2000枚だったら4年分くらいか。それはずっと見続けての話だからな。もう2000本ってなると結構もう俺だったら見れっからそんなにって思うけどね。
1日1本は全然僕、それ1年以上続けたことありますから、
うん、
全然1日1本映画見るはいけますし、あと、漫画家さんだと、作業中に書けるっていうこともあり得ますからね。
あ、そうだね。
そういう点でもうすでに見終わったものが2000枚あったりするんじゃないかとは思いますけどね。少なくとも僕は最初そう思いました。
なるほどね。まあとりあえず豪快だなって思ったんですよね。まあ
確かにもったいないですね。残念ですね。まあしょうがないですね。
うん。
これからサブスクの時代ですから。サブスクで見れるものは、サブスクだったら特典映像が見れないんですよね、基本。
そうだね。
あれほんと迷いどころですよ。いやー、特典映像さえあれば、なんかディスクもうなくていいのにと思ったりするんですけど。あとは、ハイキュー古田先生。そういえば、2019年に見たマイベストホラー映画はエクリプスでした。好き。ということで、こちら早速、ネットフリックスでマイリスしましたよ。
はいはいはいはいはい。おぉ。まあ、俺はちょっと見てないんで、なんとも言えないんですけども。
はい。2、3日中に見ようと思います。2017年の作品でしたね。ネットフリックスで見たら。
なるほどね。他のところではやってんのかな。まあ、俺もじゃあ、どっかで、なんか入れとこう。はい、あとは、ゆらぎそうのゆうなさんの三浦先生、VTuber さんの生配信で一度もコメントをくれたことがないレベルのコミュ障っていうことですけども。
はい。
まあまあ、なんとなく、わかるなっていう感じでしたね。まあ俺も VTuber とかを見ててもコメント一切打たないですからね。
あ、まあ、コメントするまでにはちょっと一線ある感じはしますよね。
あるね。なんか拾われても嬉しいけど、なんか逆になんか怖いというか恐れ多いみたいなイメージになっちゃうからね。
いや、わかりますわかります。といった感じで、ではあとは来週が、新連載3つ目です。集え新世代、競え世界最強、ジャンプ2020新連載3連弾第3弾、魔女と騎士のダークファンタジー、表紙&関東から54ページ、魔女の森人、坂野朝日先生、魔物防備の切り札、魔女には秘密があり、という形で、なんとダークファンタジーだそうです。
ほー。まあまあまあ、となると、ダークファンタジーとまたブラッククローバーのライバルが増えるんですか？
そうですね。ちょっとブラッククローバーを思い出しちゃいましたが、まあまあ、いろいろとクライマックスに差し掛かっている作品、バトルものも多いですから、バトル漫画の世代交代も起きていくのかもしれません。いやー、どんなものか楽しみです。で、あとはセンターカラーが、アブノーマル魔法ファンタジー新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、マッシュル。ということで、連載第2回センターカラーです。といった感じで、他センターからないんですかね、これは。
パッと見ないね。
書いてないですね。珍しい、うん。何かカスタマイズシールがついてくるのが特別付録だから、なかなかセンターから一作品というのは珍しいので、どういった何か企画があるのかなんのか、ちょっと気になったりはします。といった感じで、来週15、2月3日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。